みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、みもりのアンディです。
はい、みもりの小野高月です。
回想編第4回でございます。
はい。
前回は回想が世界を激変させたよという話で、石油も作ったし、鉄も島上鉄鉱層ですね、作っちゃいましたし、要素が、人間の脳にとってとても大事であるっていうのが、まあ、本当に大事だったんだなっていう歴史的なちょっと軽いお話から、ね、あとはやっぱ車軸も藻類、海に暮らしていた海藻とそれから陸上の植物の橋渡しになった
ターニングポイントですね、生物の
そのお話を聞いてきました。続きでございます。
はい。じゃあ、あと前回要素が人類にとってすごく大事で、僕たちの日本人みたいな海辺の近い人たちはいいんだけど、はい、内陸の人たちは要素不足で、あの知的障害だったりとか
甲状腺の
病気になってたりとか、ね、そういう話をしてきたんだけど、
はい、
だから僕たちはさ、あのこの海藻とかも要素たくさん入ってるし、海藻を食べる生き物、
そうだね、ホタテとか
ホタテとかウニとかね、
そうだね、
ああいうものもいい意味で生態濃縮してるんですよ、なんで要素の優れた貯蔵庫になってます。魚もですね、
だからまあ普通の生活をしていたら出汁だってあるし、要素が普通に取れちゃってるっていう感じだよね。十分
なんで当たり前なんだけど、まあ、世界の人たちは要素不足で苦しんでた歴史がありますと。じゃあここでですね、海藻と脳の進化に関するものを紹介しておきます。
はい。
で、まあ、人類は海藻によって脳の機能を作ってきたんじゃないかっていう仮説ですね。で、あの生物は身の回りにあるもので体を作って進化していくじゃないですか。
お、面白い考え方だなって思った。
あの例えば僕たちは酸素を使って呼吸をしてるじゃないですか、
はい、
ただあの深海に生息するハオリムシ、
ガラパゴスハオリムシとか、その地下のっていうか、あの深海の海の底のマグマみたいな、熱水噴出孔っていうけど、めちゃくちゃ熱い有毒ガスが大量に出てるところに暮らしている生き物だよね。
そうで、有毒ガスって言ってるのは、僕たち酸素を使う人たちの視点なんですよね。
そうだね。
彼らにとっては有毒ガスの硫化水素っていうものを僕たちの酸素ぐらいの感じで使って
る
のね。
栄養として使ってるんだもんね。
そう、まあ、なので生物は、まあ、あるものでなんとかやっていって、それに合わせて体を進化させていくんですよ。
確かに。
だからあの残り物でカレーを作る、っていうのと、あの生物の進化っていうのは割と同じ考え方ですね。
ミノムシのミノみたいなもんだよね、それとか。
あるもので、
あるもので、
そうあるものでやっていくっていう。でこの進化の考え方を抑えましょう、まず。
はい。でそれは一個の考え方って感じ
だよね。考え方、だしそれ以外の方法できないからね。
まあまあそうだね。
ないものを使って進化するっていうのは、
確かに。
で、この考え方のもとに2つファクト、事実を押さえると、1つ目、内陸は脳の重要な栄養素である要素がない、2つ目、要素がないと甲状腺の病気や乳児の発達に悪影響がある、っていうのを踏まえると、人間の先祖、っていうのは要素が多い海辺で育って、
なるほど、
脳を進化させて、
あ確かに、
で要素を取ることで現在の脳の形、機能を獲得したんじゃないかっていうふうに言われてます。
なるほど、確かにそういう考え方は確かにできるね。
だからあの森で暮らしている、ね、あの人間の祖先、森で暮らしているみたいなイメージがあるんだけど、多分この要素をないと病気になってしまう。
確かに
僕たちを見ると、あの海辺とか湖畔で暮らしてた霊長類の方が今の僕たちの先祖になりうる可能性が高いですよね。
先祖として体を成り立たせていた材料に要素が含まれていたから、今も要素が必要であるっていう考え方ね。
そう、あとあの海産物っていうのは要素以外にも DHA って聞いたことあるかな。
ああ、ドコサヘキサエン酸ですか。
おお、すごい。
あの青魚にねたくさん含まれてたりするやつだよね。
魚の歌ね、魚を食べるとみたいなやつ、
頭が良くなるみたいな。
そう、まあ、あれもあの DHA が実は不足すると脳が萎縮します。とか視覚障害が
そうだね
あったりするんだよね。
まあそれもあの日常的な、まあ、生活をしていれば、普通の生活していれば大丈夫っていうぐらいだけど、
そしてね、この普通の生活っていうのが、日本、
そうだね、
海に近い人たちは普通の生活をしてればいいんですよ。
沿岸部に暮らしてる人たちは。
そう、
問題は内陸ってことになるね。
そうなんですよ、なので、まあ、こういう事実を踏まえていくと、僕たちホモサピエンスの脳の進化が、あの藻類の濃縮された要素と DHA が豊富に含まれる場所、
そこを材料にして成り立ったもんなんじゃないかっていう。
そう、だから海岸で脳が進化してきたんじゃないかっていうふうに言われたりします。
確かにそうかもしれない。
はい、じゃあそんな感じで話してきました、じゃあ次はあの具体的な海産物、海 海藻の話をしますね。何から話すか。わかめからじゃ話しますね。
あ、じゃあ海藻のそれぞれがどんなものなのかみたいな感じだね。
はいはい、わかめもあの昆布と同じく褐藻類に入りますね。
褐色の藻類の褐藻類ってことだね。
そう。で、うん、結構わかめの分布って広くて、北海道南部から、まあ、一応日本は九州にかけて広範囲に分布してます。
はいはい。
で、今僕たちが食べてるわかめっていうのは9割養殖ですね。
うん、ああそうなんだ。へえ。天然わかめって少ないんだね。
少ない。岩手県、うん、宮城県、はい、徳島県で養殖してます。
ああ徳島でも。
で岩手と宮城で9割以上生産してます。
ああそうなんだ。じゃあ基本的にちょっと寒い海で暮らしている、
うん、
まあというか育てられているっていうことになるね。
うん、っていう感じかな。
うん、
あとあのわかめとメカブ、
うんうんうん、
一緒です。
あ、一緒ですか。メカブはじゃあワカメの一部分みたいな感じなのかな。
そう、うん、メカブっていうのはワカメの生殖期間ですね。
あ、そこなんだ。生殖期間なんだ。へえ。
ここであの海藻の生殖のお話をしておくと、うん、
はい、
海藻っていうのはもう本当に固形片を聞いてもらった人は分かると思うんだけど、
うんうんうん、
基本的に胞子で増えていきます。
花とかじゃないよっていう、種とかじゃないよっていう。
そうそうそう。であのコケと似ていて精子を作る造成期。
はい、出た。
で、卵子を作る、まあ、卵を作る、う
ん、造卵期。
そうで、これね、造卵期は苔に対する呼び方らしくて、
はいはい、
海藻の場合は、うん、生卵の器って書いて精卵期と言います。
生卵の、はい、精卵期。
そうで、なんで違うかっていうと、なんか卵を保護する組織があると、
うんうん
うん、造卵期になって、
ちょっと発達してるんだね、造卵期の方が。
そう、多分陸用に発達してるんだと思う。物理的ななんかありそうじゃん、ダメージが。
そうだね、そうだね、う
ん、なので呼び方は違うんだけど大体そういう感じですね。
ほう。
なので造成期から精子が泳いでいって
海の中をね、
そう、
よくたどり着けるなって。
これね、そうなんですよ、
すごく思う。
あのしかも、まあ、人間の精子とかだったらさ、うん、泳ぐのが早い精子がたどり着くとかあるじゃん。
はいはいはいはい、はい、
そこで競争が起きるみたいな、
うんうんうん、
海の中とかさ
ね、え
ランダムだ、ぐるんぐるん波になってるからね、
どこをどう泳げばいいのかとか分からないというか考えられないよね。
そう、うん、っていうのが、まあ、この生殖ですね、
はい、
海藻の生殖。
なんとか、精卵期に造成期を飛び出した精子がたどり着いてやっと受精に至るっていう。
で胞子ができて、
はい、
そこからまた海藻が、生まれるっていう繰り返しですね、
うんうん、でその新芽が芽吹くのが冬。
そう
だよね、
うん、でこのメカブっていうのはワカメの、胞子が飛ばす部分ですね。
はいはいはいはい。
なので、まあ、生殖期ですよね、
うんうん、そうだね。
っていうのがワカメの茎の下の方につくんですよ。
ほー、そうなんだ。
そうで、このメカブから、冬から春にかけて胞子が出て、
うん、
発芽してっていう感じですね、
うんうんうん、なるほど、
はい。
まあ、メカブとワカメは同じ海藻ですっていうことですね。
はい、
はい、
であと、これ海藻とまた植物の比較なんだけど、
うん、
すごく違うのがあの陸上の植物っていうのはどこが成長していくかっていうと枝先なんですよね、
うん、成長点って言葉があったりするよね。
そうそうそうそう、枝先が成長していくんだけど、うん、あのワカメとか昆布、海藻の場合は根元に成長点があります、はい、
あ、そうなんだ。へえ。
だから海辺に行くと先端の方がボロボロなんですよね、
うんう
ん
うん、そっかそっか。っていうのは先っぽが伸びていくんじゃなくて根元が伸びていくからってことだね、
う
ん、
そう、
うん、
っていうのはあのこの台風の時とかってやっぱ昆布とかワカメが死ぬほど打ち上がってるんですよ。特にこっちの海岸とかだったら、
ね、拾い放題、まあ、拾っちゃダメな地域もあるけどっていう感じだよね。
そ
う
そ
う、
なんかすごい違和感があったけど、それはそういうことらしいです、うんうん、
なるほど。
あとね、これもう何でも日本人本当にすごいなと思うんだけど、
うん、
ワカメは神社の儀式にも使われてますね。
ほー、見たことないわ。
あの北九州市に、
はい、
これやばい、漢字読めないわ、
うんうんうん、
と和風の和に、
はい、
布に
布
狩るで神社。
へえ。
なんかメカブ狩り神社っていうのかな、
うんうん、ああそうなんだ。
でここにあの神事があるんですけど、
はい、
これはワカメを刈り取って、
うん、
まあ、この元日に、
うんうん、1月1日。
そう、1月1日に、あ、でも旧暦だね、ごめん。
あー、そっかそっか、
うん、太陽暦でいうと2月の頭らしいですね、うんうん、
はいはいはいはい。
でこれをあの神主さんが海に入って、うん、ワカメをめっちゃ自分たちで取るんですよ。
へえ。
で極寒の海の中で取ってそれを供え物するっていう、う
ん、2月の海で。
そう、
すごいね
っていうのはあったりしますね。
へえ。なぜとかは分かるかな。
いや、分かこれちょっとね難しいなって僕思ってちょっとスルーしてるんだけど、
あ、うんうん、
一応4世紀、
うん、古い
でしょ、
うん、
これアンディ君知ってるかな。神に功績の功に、はい、信仰皇后っていうのかな。
神に
功績の功に、
うんうんうん、
あと皇后、
あー分かんないわ
が、
うん、でも古墳時代だよね4世紀。
多分ね、
もっと前だわ。
3つの艦に征伐って書いてるのは三艦征伐っていうのかな。
へえ、いや知らないです。
でこの時の凱旋を祝して
はい、
ワカメをあの神棚に捧げたんだって。
え、それが分かんないよねなぜっていう
そうだよね。ちなみにあの海藻めちゃめちゃ神事に使われてたりします、他のやつも。
あ、そうなんだ。へえ、うん、昆布とか
昆布とかもそうなっちゃうと、うん、いろいろ捧げられたりしてますね。
そうなんだね、
はい、
うん、
であのちなみにこのメカブ、はい、ネバネバしてるじゃないですか。ワカメも昆布もそうだと思うんだけど、
ねうん、
この主要なぬめり成分っていうのがアルギン酸っていう成分で、
はいはいはいはい、
これがやばい。
これがなんか美容にいいんだっけ。
美容にいい、
そうだよね、
シャンプーとか作られてますね。
ああそうだよね、そうだよね。
なんだけどあの食品添加物で死ぬほど使われてて。
あ、そうなんだ。
あの増粘剤とか見たことない。
ああ、粘り気を出すっていうやつね。
そう、安定剤とか。
ああ見たことある。
だからピュレグミとかシゲキックスとかにも入ってるし。
へえ、あ、それで第1回の時にあのお菓子に入ってるよって言ったんだ。
お菓子に入ってるし食品に大体入ってますよね、
うんうんうん、ネルネルネルネとかにも入ってるんだろうね。
あれアルギン酸ですだからね
解像度がすごく上がってるね。
あれアルギン酸、
うんうん、
あとあのシャンプーも入ってるし練り歯磨きの、ね、粘性があるやつ、
うん、確かに増粘剤みたいな文字を見たことがある気がしますね。
そうそうとかもう何でも使われてますよ。人工いくらの皮膜、あと大体の炭酸飲料に入ってる安定剤ですね。
ああそうなんだ、
うん、
あれ安定剤ってものもよく分かんないなって思うけど、
まあ、確かにあの説明できないですこれは、
うんうんうん、
安定するやなって感じだけどね。
そうだね。
あとはあの休館パウダー84とか分かる。あの汗かいた時にさ、
あの匂い消しみたいな。
そうそう、匂い消し
制汗スプレーって言ったらいいのかな。
そう、制汗スプレーとかも、うんうんうん、このアルギン酸が入ってます。
へえ。
あとそばのつなぎもそうですね、
まあ、要するにちょっとでも粘らせて匂い成分だとかいろいろな成分をまあ安定させたり、あるいはこうピタッと動きを止めてしまったりみたいな、そんな使われ方をするってことなのかな。
そうそうそうそう。なので、まあ、何でも割とこの多分市場めっちゃでかいです。だから
粘り気を司るんだもんね。
そうそうそう粘り気を司るもの大体入ってる、
ね、バンジーガムみたいな感じだね。そう
マジでバンジーガム、バンジーガム。
そうだね、
はい、っていう感じで話してきました。
おー、粘り気を司るっていうワード自分で言ってなんだけどめちゃくちゃ好きです
これね、わかめ、ね、わかめの話ですね。
はい、
じゃあ次、もう何の海藻がいいかな。身近な海藻、
まあ、昆布とかはみんな身近かなと思うけれども。
そうだよね。先にあの寒天の話をしておきますね。
ああ、はいはいはい。
あの寒天、
うん、
ところてんの原料とか。
まあでも今ところてんってあんまみんな食べない。
いや、そうだよね。
からイメージできない気がするけどね。
あの羊羹とかね。
ああ、うん、
あれは寒天とか、ゼリーとかもそうですね。
はい、
あれは寒天が入ってるんだけど、
うんうんうん
うん、これどういう風に作るかっていうと、
はい、
香草ですね、
うん、
赤い藻類の天草から作られます。
はい、
でこれいろんな天草、何でもいいらしいんだけど、マクサとか、うん、オバクサ、ヒラクサとか天草類の仲間。
そこにもいろいろいるんだね。
いっぱいいますね。でこれを作っ、これを溶かして固めたのがところてん、
うん、はい、
でこれを冷凍乾燥したのが寒天ですね。
うんうんうんうんうん。
でアンディ君、ところてんの感じ僕知らなかったんだけど、
心が太いでしょ。
意味わかんなくない。
全然わかんない
そうだよね、
うん、
そう、あのこれ調べたんですよ。
はい、由来はわかんないです。
そしたらね、コル固まるのっていうの、行種の行ですね。
ん、ちょっとどういうこと。
肩が凝るとか、
あの、あ、はいはいはい、
未遂に疑う。
行血の行だね。
これなんか凝るって読むらしいんですよ。
あ、ニコゴリの凝りだね。
あ、そうそうそう、ニコゴリの凝り、う
ん
う
ん
うん、これがなまってなんやかんや心亭になったらしいんですよ、凝るから。
あ、なるほど。
これからところてんに変化したっていう風に言われてます。
いや、だいぶなまったね。
いや、そうだよね、
なまりがさらになまったんだね
そう、まあ風に言ってところてんの語源ですね。
うんうんうんうん。
で実はあの寒天っていうのはこれ日本の特産物だったらしくて、
はい、
第二次世界大戦前は世界の寒天の生産量日本 100% です。
あ、他の国は作ってなかったんだ。
そう、作ってなかったですね。
で
ちなみに寒天の発見も日本ですね。
うんうんうんうん。
でこれ寒天の誕生なんだけど、はい、これも偶然の産物ですね。
うん、いつだろう。
1658年、
江戸時代ですね。
に京都の伏見の宿、
おうおうおう、
でこの箕屋太郎左衛門っていう宿屋の主人が行ったんだって。
おうおうおう、はい、
で海藻スープを外に捨てたらしいんだよね、残りを。
はい、
で一晩寝たらこのところてんが凍ってて、
うん、あ、そっか、
日の光に当たって、うん、穴が開いて 乾物になってたっていうこと
を
発見してます。
あ、いいね。なんかヨーグルトができた時の話に通じるものがあるね。
偶然のね。
偶然、
うん、でこの太郎左衛門と他の料理人たちがスープを捨てるんじゃなくて、
はい、
それを使ってところてんの乾物を使ったら、
うんうんうん、
あのいいんじゃないかっていうので。
いいね。伏見ってことは関西でしょう。
関西
すごいなんか商売魂を感じて、ね、
確かにね、うん、これね食品とかデザート、
へえ。
だからの寒い空の下でところてんが生まれ変わったっていうことで、う
ん、寒天、
寒天、寒いところてん天ですね。
ちょっとそれも確かにちょっと風流な名前だもんね。
確かに雅だよね、
うん、
なんかで、まあ、この寒天っていうのができました。
へ
え。これ一個すごく、寒天っていうのは寒さが必要じゃないですか。
そうですね。ところてんを冷やして初めてできるものだから。
そうで、あの一応寒天の名産のところが長野県の茅野市なんですよね、
う
ん、
えっていうと内陸だね。
ね、
う
ん、だ海藻を原料とする寒天の産地が山っていうのはすごい不思議じゃないですか、う
ん
う
ん、確かに。ただあの一回行ったことあるんですよ。確
かに。あ、そうなんだ。
茅野市っていうのは読み方がもしかしたらだけど茅野市っていう読み方かもしれない。
これ茅野だわ。
そうだよね。
カットで。
ああ、 OK です OK。 いや、まあ、もう流しますそこは、近くに諏訪湖があったりして、あの御神渡りっていう、
あの言ってたもんね、
湖が完全に凍って、しかもそれが盛り上がるっていう現象がもう何百年も観測され続けたり、
まさにこ の、 あの、うん、凍って溶けて凍って溶けてっていうのが、
うんうんうんうん、
ところてんが寒天になる過程と一緒なんだよね。
運ばれてくるんだ。だからそこまで、
そうだし、山の寒いとこじゃないとできないんだろうね。
うん、うん、そうだね。うん、
なのであの天草っていうのは、
はい、
この原料ですね、
うんうんうんうん、は
海から山に運ばれて寒天に加工されてます。
手間がすごいね。
そうだからさ、これ昔だとさ地産地消って当たり前じゃないですか、
うん、そうですね。
これ珍しい例です。地産地消じゃない、
うんうん、それはそして贅沢なことだね。
そうなんだよね、
うん、
あのちなみに伊豆半島、
はい、
この天草いっぱい取れるんだけど、
うんうんうん、
あの天城峠っていう、
はい、演歌である
っけ、天城越えのとこですね。
あ、そこですか。
そう、これ標高700メートルくらいの山を越えていくんだけど。
そうなんだ、結構高い。
ここに寒天橋っていうのがあるんですよ。
おー、は運んでたんだ。
そう、伊豆の海で採れた天草を取って、
うん、ほう、
で諏訪地方、長野ですね、長野とかに持ってった通り道ですね。
え、そこまで運ぶの、
やばくない？
めちゃくちゃ運んで出るね。
だから天草を大量に背負って、
うん、ま
あ、峠越え、山越えても作る価値があったんだろう。そう、天城も越えて、
天城も越えて、そうなんだ。そんな作り方してたんだ。
そうなんだ。伊豆だからちょっと変わってますよ。あの桜編でさ、
うん、
大島桜の災害も伊豆だったし、
うんうんうん、
あのわさびも有名ですよね。
あ、そうなんだ。
そう、
あ、知らないです。へ
え。わさびリサーチ飽きて全然公開できてないんだけど、
うんうん、
そうだから伊豆はだからこうやって海に潜って、
うん、
寒天ってか天草を取って、
海藻をね、
で、うん、山越えて、
はい、
天城越えて、
はい、長野まで、
長野まで行って、そこで寒いとこで凍らせて溶かして作ったっていうのが寒天ですね。
ね、しかもあの正直な話、食べないと死ぬような食べ物じゃないじゃないですか。
はい。
それにそこまでのコストをかけているのは本当の贅沢だなって思いますね。
そうだよね。
うん。
で、実は、
はい、
そうなんだよ。食べ物としての寒天とかところて
ん
っていうのは、うん、そんな食べなくてもいいじゃんと思うじゃん。
炭水化物とかタンパク質とかの方が大事なんじゃないかって思いますよ。ビタミンとか。
寒天の別の一面があるんですよ。
何ですか？
何だと思いますか？質問質問で返すという
そうですね。何だろうね。
なんかこれを今から話すことを聞くと、
はい、
正直今寒天バカにしてるでしょ
言ってもいいかな、
うん、
バカにしてます
でしょ、
うん、
実はでもこの寒天、
はい、うん、
天草から作る寒天ですね、
ええ、
あの何億人もの命を救ってます。
どういうことですか？
これ人類の救世主っていう風によく言われたりするんだけど、
もうなんかなんだろうな、薬を包むカプセルに使われたみたいな、すごい変なのしか浮かんでない
これね、まさに寒天をヒーローに変えた人がいますね、
はい、あ、じゃあやっぱ途中までいらない子だったんだ。
いらない子
というと、
うん、めちゃめちゃいらない、
いらない子っていうか贅沢だったんだね。
そうだったもん、
ただ、うん、
あの細菌学の父ですね。
おうおうおう、
パスツール。
あ、そうなんだ。
とかあとロベルト・コッホっていうお医者さんがいるんだけど、
その人もね、なんだっけ、何か発見してる人だよね。
パスツールは天然痘のワクチンとか、
うん、
狂犬病のワクチンの開発をしてますね、
うんうんうんうん、
でロベルト・コッホは炭疽菌、
はい、あー、そっかそっか、
あの炭疽菌っていうのは、皮膚に感染した場合は致死率 20%、
うん、
でなんかイボができるんだって。
一時あのテロ、それによるテロもあったりしました、アメリカとかで。
そうだよね、
手紙に炭疽菌を忍ばせて送りつけるっていう凄まじいテロがあったりしたんだけ ど、
これ肺に感染した場合は致死率 90% らしいですね。
うんうん、そうだよね。
であと結核を引き起こす細菌とかをロベルト・コッホは見つけてます。
ああ、結核菌。
そう、結核菌、うんうん。でちなみにこのパスツールが生きていた時代っていうのは1800年代ですね、
はい、
病気っていうものは初期、なんかウイルスとか細菌っていう概念がなかったんですよ、ね、
だからこうなんと言ったらいいのか、こうちょっとファンタジーな世界のすごいこう良くない、なんと言ったらいいのか、雰囲気というか、うん、魔力というかそういうものだよね、正気って。
そうそうそう、っていうのをこのバスツールは、病気っていうのは正気ではなくて、うん、微生物が引き起こすんだっていうのを、うん、まあ証明した人なんですよね。
革命だよね。
そう、うん、でただこの微生物が病気を引き起こすっていうのは分かってたんだけど、うん、どの微生物がどの特定の病気を引き起こすかっていうのは分かってなかったんですよ。
確かに、どう証明すればいいのか分かんないね。
分かんないですよね、
当時で。
でこのここに出てくるのが寒天なんですよね、
う
ん、
へえ。あ、培地ってこと？
そうです。
なるほど。
この炭疽病に、例えばこのどの微生物がどの病気を引き起こすかっていうのは、うん、最初やられてた実験は、う
んうんうん、
例えば炭疽病に感染した牛の血液をマウスに移植しますと、
うん、ほう、
ただマウスは炭疽病になるんだよね。
あ、はいはい。
なんだけどこれは血液に炭疽菌以外の細菌が含まれてる可能性もあるじゃない。
確かに。
なので炭疽、この炭疽病は、うんうん、炭疽菌は炭疽病を引き起こすっていう証明にはならなかったんだよね。だから
牛の血液の中に何らかの悪いものがいるっていうことまでは分かるけど、
そうそうそうそう、
それがイコール炭疽菌であるってことの証明ができないってことだね。
そう、で、うん、どの微生物がどの病気を引き起こすかの証明は、はい、まあ、病原菌を純粋培養して、
うんうんうん、
その病原菌のみを動物に移植して病気になったら、その病原菌がこの病気だよっていうのが分かる、うんう
ん、だから理想的には純度 100% のこの菌のリストを作っていかなきゃいけないよね。
そうです、
うん、サンプルを。
で当時は純粋培養の技術がなくて。
ですよね。
そう、どうやったら純粋培養できるのかっていうのが科学者たちの課題だったんですよ、うんうんうん、
はい、
ここで登場するのが寒天ですね。
なるほどね。
今でも微生物の培養に使ってますよね。
そうですね。だからその培地っていうのは、うん、特定の菌を育てるためのまあ言ったらこうフィールドというか、
うん、
まあ餌になりながら家にもなるようなこうものっていう感じだよね。
そう、
うんうんうん、
でこのね、実は寒天を使う前のトライアンドエラーを紹介しておくと、
はい、
液体のスープで菌を培養したりします。
だから特定の菌を何とかしてスープで育てようっていう試みだね。そうそうそう。
ただね、あの菌がね、液体の中で分散してどこに行ったか分かんない
あー、溶けちゃうんだ。
だから観察できない、
うんうんうん、
とか、あと薄切りのジャガイモのスライスの上で菌を培養してたそうですね、う
ん、なんとなくカビとかだったらそれで育てられそうな気がする ね。
でこれね、ジャガイモが透明じゃないので、
あ、
顕微鏡で観察しにくいっていう欠点があったりしますね。
そっかそっか、顕微鏡で見てもジャガイモが映り込んじゃうんだ。
そうそうそうそう。あと他は動物の骨とか皮膚からコラーゲン、はい、これ透明だからいいじゃん、
う
ん、
良さそう
っていうのでやったんだけど、うん、なんか35度になると、うん、コラーゲン固体から液体になってしまうらしくて。
溶けるね、確かにね。
で、うん、今回病気っていうのは人間の体温、
あー、そっか、
とか動物の体温が35度以上じゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
なのでこの、コラーゲンとかだと、うん、菌類の培養の実験すらできないっていう。
惜しいね。でも
そう、
うん、
でこの問題を解決したのが、うん、このロバート・コッホと同じ微生物の研究をしていた、
うん、
ベルター・ヘッセーって人がいるんだけど、
へ、
この人の奥さんです。
あ、奥さん、
奥さんがデザートで寒天ゼリー作ってたんだって。
また偶然ですか。
で、常温でも溶けないし透明だからいいんじゃねって言ったらしいんだよね。
あ、すごいすごいアドバイスだ。
知的だよね。
そうだね。
それでこのベルター・ヘッセが、うん、まあ、同じ微生物の研究してたから、うん、ロバート・コッホに教えるんですよね、うんうんう
ん、寒天いいんじゃない、
寒天いいんじゃないって、
うん、
でこれによって細菌の純粋培養が可能になります。
おお、すごい。
でここからロバート・コッホは1881年に炭疽菌、
うん、はい、
結核、
うん、
これらの細菌の分離に成功してますね、
うんうん、それだけ単体で分離させてそれを増やすってことが、そして観察するってこともできるようになった。
そう、
へえ。
だからこの偶然の産物として、
うん、
朝あの寒い夜を越えてできた寒天っていうのはまた偶然によって、
うん、
食卓から人類をこう救
う
ヒーローになったって話ですね。
一個疑問いいですか。
はい、どうぞ。
その当時ヨーロッパのその寒天というものは日本から来てたの？
そうなんじゃないかな。
どこから来てたんだろうなっていうのが気になるし、それでデザートを作るぐらいまで普及してたっていうのがすごいなって思って。
確かにね、
う
ん、これでもあの僕が得た情報、
うんうんうん、
第二次世界大戦前は 100% 寒天を作ってた、はい、
そうです
よね、っていう情報とすり合わせると多分輸出してた可能性高いですよね。
贅沢品としての輸出だった可能性が考えられるなって感じだよね、
うん、そうですね、
へえ
っていう感じになります。
面白いな、ロマンだわ、はい、ということで、
はいはい
寒天、まあというか海藻が病気の部分でもね科学を前進させてくれたっていう、うん、そういう側面もまあ、明らかになってきたところでだいぶお腹いっぱいになってきました。
そうだね、まだ続くんで
初めて出てくる概念今回多いので、
は
い、僕もリアクションとしてすごいですねとしか言えないっていうこともできてきたりしてるんだけれども、
は
い、
次回は、はい、日本酒を動かした昆布っていうテーマで、
もう全部動かしてるね。
いやなんかねすげえダイナミックなんですよいちいち。
そうだねそうだね、
はい、じゃあ次ちょっと昆布の話からしていきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、
楽しみです。ありがとうございます。